4月5日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは経済指標が様々発表されております。内閣府が発表した景気動向指数2月分、現状を示す一致指数が前の月より1.2ポイント低い数字となりまして、2ヶ月連続悪化で、一方でこの2月の消費支出ですけれども、マイナス 0.5 ということで、実質で前年同月を 0.5% 下回ったという数字が出ております。そして国会はもう岸田総理大臣の、率います自民党の政治資金パーティーをめぐる問題、その39人の処分というところでかまびすしいわけですが、その一方で、重要経済安保情報保護活用法案、いわゆるセキュリティクリアランスの法案が、衆議院の内閣委員会を通過しております。そしてイスラエルとアメリカの関係でありますが、アメリカのバイデン大統領がネタニヤフイスラエル首相と電話会談をしまして、イスラエルに人道支援関係者や民間人を保護する具体策の発表と履行を要求をしたと、応じなければイスラエル支援を見直すという異例の警告まで発しております。収録しておりますのが4月の5日、日本時間の夕方3時40分というところです。すでに東京の地を閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ781円6銭安、38,992円8銭でありました。39,000円台を割り込んで終わったということですが、これは3月15日以来3週間ぶりということであります。アメリカの相場で主要指数が下落したということを受けまして、半導体関連など主力銘柄を中心にして利益確定の売りが優勢となったということでありました。下げ幅一時1000円に迫るということで、今日は相当安くなったと、このあたりさまざまな説明がされております。イスラエルをめぐる中東がきな臭くなってきたというようなこともあり、そして、これによってですね、原油の値段も上がっているというようなことも言われますが、それ以外にも、金融当局者が利下げする必要があるのか疑問が生じると、これはミネアポリス連銀のカシュカリ総裁の発言だそうですが、この辺を受けてですね、今年後半に3回はあるんじゃないかという利下げがさらに少なくなる、あるいは利下げがないんじゃないかというところまで、それだけアメリカの景気が底堅いということの表れでもあるんですけれども、それによってですね、株式が売られたということ、利下げがもしないんだったらということの連想で、そしてそれが日本の相場にも波及したということでありました。さて、日本の経済についてでありますが、まずは内閣府が今日発表した2月の景気動向指数、景気の現状を示します一致指数が前の月よりも 1.2 ポイント低い 110.9 となりまして、2ヶ月連続で悪化をしたということでありました。一方で、先行指標となります先行指数は、プラス 2.3 ということで、上がってきてはいるというところでありますけれども、これもよくよく数字を見ますと、下げている数字、上げている数字、まちまちというところで、株価の上昇というものがですね、相当程度効いていると、寄与率的には効いているということがあるようです。それから消費者態度指数、こっちは、ある程度物価の上昇が落ち着いてきたということもあって、これもプラスに寄与をしているということがあるようであります。その辺でですね、先行指数は上がってるんですけれども、一致指数で見ますと、プラスになっているというのは、商業販売額、これはインバウンドなどもあってというところ、2月は特にというところですが、一方で鉱工業生産であったりとかの数字というのはあまり芳しくないということが出てきております。そして、2月の消費支出、これは総務省が発表した2月の家計調査でわかるところですが、1世帯2人以上あたりの消費支出279,868円となりまして、物価の上昇を加味した実質で前年同月を 0.5% 下回ったということであります。マイナスは12ヶ月連続となりました。マイナスの幅がですね、前月と比べると相当程度良くなったということですが、これは良くなった ったというよりはですね、去年の、2月あたりから、正確に言えば去年の3月からマイナス水準になってきたということで、そもそも去年の2月の数字というものがあまりよろしくなかったんで、下げ幅もさほどではないというふうになったというところ、去年のこのあたりからですね、物価の上昇もきつくなってきているというようなこともあるようですけれども、この辺ですね、ただ官邸周辺は非常に総理含め強気だということが聞こえてまいります。賃上げをこれだけやったんだと、そして6月には定額減税だってあるんだというところでですね、景気は上向いていき、そしてそれに伴って内閣支持率も上昇していくというようなバラ色の未来を描いているんですけれども、ただ今のまま放っておいてですね、それが実現していくほど世の中甘いのかというと、一旦閉じた財布の紐はそうそう緩まないぞということなどを考えるとですね、ここで本予算はすでに成立した後、国会は、開いているところではありますけれども、例えば能登半島地震への復興予算などを補正予算で組むとか、そういった動きは、見当たらないというところでですね、さらに言えば、日銀の、植田総裁は今日朝日新聞の単独インタビューにも答えてますが、夏から秋にかけては利上げがあるんではないかということが大々的に報じられておりました。その時期にはですね、物価の上昇が安定的に 2% を超えてくるというこの日銀が掲げる物価安定目標をクリアしてくるという自信があるようでありまして、その辺で、利上げをするんだということ、ゼロ金利をですね、さらにいい金利がある世界に戻していくということに対してですね、非常に自信を見せていらっしゃるわけでありますが、ここの部分もですね、果たしてそういった物価の上昇というものがしかも内需によって起こるのかどうなのかと、今原油が上がっていると先ほど株価のところで申し上げましたが、そういった外からの要因、コストプッシュ型でですね、上がったところで、国内で需要が喚起されなければ、物価の上昇自体が全く意味がないということ、お題目としての物価の上昇は確かにあるわけですけれども、それをもってですね、じゃあ政策を変更するというのは、目標をクリアしたんだからというところなんですけれども、その中身を見ると目標をクリアしたとは到底言えない中でですね、果たしてそれで良いのかどうなのかというところ、私は結局そのしわ寄せは誰に来るのか、日銀に来るわけでもない、政府に来るわけでもない、企業、国内の内需中心の企業やあるいは、家計にその負担、痛みというものがまたやってくる、30年のデフレに戻るというところを危惧しております。それからですね、そんな中で、昨日などは、自民党の安倍派二階派39人の議員の処分というものが発表されまして、そして、世耕弘成、前参院幹事長は、離党を表明したということ、そして一方で、安倍派の座長を務めていらっしゃった塩谷隆氏は、岸田総理が独裁的であると、総理の道義的な責任などを問わなければいけないというようなことをおっしゃっていましたけれども、そんなですね、ところに、世間の耳目が集中する中で、重要経済安保情報保護活用法案、セキュリティクリアランス制度導入についての法案というものが、衆院の内閣委員会で、可決したということになりました。で、これを受けてですね、本会議に近々上程されて、そして、これを衆院を通過させるということは、見えてくるというところになってまいります。9日、ですから週明けにもですね、衆院を通過する見通しであるということでありますが、これはここでも申し上げましたけれども、ハニートラップに対して、などの適正の調査というものが、そもそも内閣が提出した法案の中には存在がしないということであるとか、あるいは、閣僚や副大臣 あるいは政務官といった政府の要職に就いた人に対しては、まあ性善説からかですね、セキュリティチェックをしないというところなんですけれども、まあ、ここが大きな弱点でありまして、まあ、政権与党であってもですね、まあ、動きとして非常に怪しいというようなことが週刊誌などで報じられる議員さんというものは、まあ、存在をするわけであります。まあ、その真偽のほどというのは分かりませんけれども、ある一定程度の、まあ、真実性、真実と信じるに足るだけの取材結果がある、あるからこそ、記事になっているのであろうというところであります。まあ政府の要人としてですね、機密を扱うということになれば、そのチェックをですね、しっかりとやると、主権の束を背負った議員さんだからいいんだというふうになるほど甘い世界なのかというところは、まあ、非常に危惧するところでありますし、まあ、野党のですね、要求を入れた形で、対象情報の指定や解除などを国会が監視する制度の導入などを盛り込んだ修正案となったということでありますけれども、それだけでなくてですね、きちっと見られるような体制にというのは、特に政治家であってもですね、まあ、政治家だからこそ性善説してとやってきて、政治資金だから何でもありみたいなことになったのが今回の一件だったと考えるとですね、セキュリティクリアランスの部分だって、そうそう政治家だからといって、閣僚だからといって、政務官副大臣だからといって信じられるようなものなのかというのは非常に思うところであります。それからですね、イスラエルとアメリカの関係ですが、アメリカのバイデン大統領が、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談をしました。で、ガザでですね、食料支援団体のメンバーが、まあ、攻撃されて、メンバー7人が死亡したという事件がありました。ワールドセントラルキッチンというですね、アメリカの食料支援団体のキャラバンが、攻撃をされたと、まあ、そのこのワールドセントラルキッチンの幹部代表などによればですね、車を1台ずつミサイル攻撃してきたと、非常に周到にピンポイントに、狙いすましてやってきたんだということを訴えてますけれども、まあ、アメリカ側としては自分たちの、同胞が殺されたということでありますので、容認できないというふうに非難をしたということであります。で、人道支援関係者は民間人を保護する具体策の発表と履行を要求し、それに応じなければ、イスラエルに対しての支援も見直すと、要するにお前ら見捨てるぞということまで言ったということで、まあ、ネタニヤフ氏はネタニヤフ氏で、国内の事情の中でですね、エスカレーションさせることが自分の利益になるということでもありますので、その辺をですね、いい加減アメリカが堪忍袋のが切れるのかと、まあ、ただアメリカは大統領選を前にして、ユダヤ人の方々の票というものを非常に、バイデン氏もトランプ氏も必要とするという中でですね、まあ、ネタニヤフ氏としては足元を見ている部分というのは非常にあるということで、これでですね、即座に停戦まで行くのかというのは、まあ、非常にですね、不透明な状況のままということになっていて、そしてそれを見越すような形で、原油の値段が上がっていると、そして、まあ、巣は中東戦争かというようなところで、株の値段が下がるというようなことも起こって、地政学的なリスクがかなり意識されております。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。